こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もねレターご紹介していくんですけども、今日は2通、時間があったら3通予定しています。はい、ぜひね最後までお付き合いいただければと思いますが、最近ねちょっとなんか30分ぐらいの放送が続いてて、個人的にはね20分ぐらいにしたいなとは思ってるんで、まあ、ちょっと週3回ね投稿しますし、あんまり毎回長すぎてもちょっと息切れしそうな気もしてくるので、20分ぐらいかなって思ってるんですけど、なんか喋ってたら30分ぐらいになっちゃうということで、今回はちょっと20分目標っていうのをもうちょっとこう意識しながら喋りたいなと、はい、思ってますので、まあそれぐらいのね毎回20分ぐらいの放送なんやなと思ってちょっと聞いていただければと思うんですが、まあまたなんか喋ってたらあっという間に30分ぐらいいってるかもしんないですが、まあまあまあちょっと、今日はね時間も意識しつつ話したいなと思うんですが、はい、レターですね、早速ね行きましょう。匿名の方です。大輝さん、由美さん、こんばんは。こんばんは。いつもラジオを聞かせていただいて元気をもらっています。ありがとうございます。今日は相談したいことがあり初めてレターさせていただきます。私は去年結婚を機に転勤をしたのですが、新しい住所先に差出人不明の嫌がらせの手紙が届くようになりました。1年前に数回来て放っておいたのですが、今年になってまた1枚手紙が届きました。現在警察と会社でどのように対応していくのかを相談しているところです。おそらく転勤前の支店の誰かではないかと捜査中です。今の私はこの件について考えてしまってばかりで、誰かが私のことを恨んでいる人がいるのかと思うととても気持ち悪いです。弱気で気力のない私です。転勤先の支店長は手紙の悪口は一切私に当てはまらない、妬みだと思うよと言われました。妬みだとしてもこうして1年越しにまだ送りたいと思う気持ちはあるものなのでしょうか。何かいい気持ちの切り替え方や考え方があればアドバイスいただけたら嬉しいです。うん、嫌がらせの手紙が届いていますっていうことなんですね。怖いですね、こういうことやっぱあるんですね。なんか不気味ですよね。その差出人不明の手紙ってねえ、ちょっとなんか相手の正体がわからない分余計不気味なんですけど、まあ警察とね会社にも相談中やってことで、結婚を機にまあ引っ越したばかりでその新住所を知ってるってことで、まあ前の職場の人ちゃうか、もしかしたらその人事の社員名簿みたいなんで見れる環境にある人が送ったんちゃうかっていう話に多分なってるんでしょうね。まあ捜査中ですということで、まあ怖いですね。まあよかったなというか、安心やなって思ったのはちゃんと相談してることなんですよ。この匿名さんが僕にこうやってレターいただいたんもすごいいいことやと思うし、警察とか会社にちゃんと事情説明して協力してもらってるっていうのはほんま大事なことやと思います。一人でねこういうの抱え込んだらもうパンクしちゃいますからね。不安やし、ただでさえ怖いのに一人でなんとかしないととか誰にも相談できひんってなると余計しんどいんでね、こうやって、不安な気持ちをレターに書いていただいたりとか、警察に事情説明して協力してもらったりっていうのは大事なねことやと思うんで、十分ね、なんていうかな、解決に向けてというか、いい行動されてるんちゃうかなとは思いました。まあだから、引き続き、不安なことがあったり、これからもね、あったら、家族に相談するとか、友達に愚痴ってみるとか、まあ、またこうやってね、お便り書いてもらうとかして、気持ちを吐き出してほしいし、警察とか会社の方にその解決に向けて協力もね引き続き仰いでいって、一人で抱え込まないっていうのは続けてほしいなって思います。でまあこっからなんですけど、まあ僕はねこれこっから 加えてなんか付け足したいなと思ってたんですけど、気持ちですよね。そのどういう心持ちでいるかっていう部分にフォーカスしてちょっと回答したいなって思うんですけど、確かにその相談したり警察協力してもらったりして解決しますっていう話なんですけど、その不安やったり気持ち悪いなっていう気持ちはあるじゃないですか。でそこをどうするか、どういう心持ちでいるかっていうのを僕なりの視点でちょっと考えてみたいと思います。はい。で、ですね、レターにちょっと戻りたいんですけど、この匿名さんね、妬みだとしてもこうして1年越しにまだ送りたいと思う気持ちはあるものなのでしょうかって書かれてて、まあどうなんですかね、妬みやとしてもそのなんか匿名で住所調べてわざわざ手紙送るってどういうことなんやろって僕も思うんですけど、でもそれね、あんまり考えてもしゃあないと思うんですよ。実は確かに気になるよ。誰なんやろ、どういう気持ちで送ったんやろ、1年越しにまだ送ってくれてどういうことなんやろってすごい気になるけど、気になるけど考えてもほんまにしゃあないと思う。だってもうそれ相手がどういう気持ちなんかっていう話で、こっちがいくら想像してもようわからんじゃないですか。で、わかったとしてもどうすんのっていう話で、で、しかもわからんし。だから相手の気持ちは考えても意味ないというか、余計ね、しんどいと思う。うん。相手の気持ちなんてわからんくていいですよ。だってそもそもこんなね、手紙、住所調べて手紙送るってもう意味わからんことしてるわけで、そんなね、変な人の気持ちなんて共感しなくていいですよ。ああ、そういうことやったんかって納得しなくていいですよ。そんな嫌がらせする人はね、もうなんかどんな動機か知らんけどね、もう嫌やなって思っときゃいいわけで、そんなね、なんか相手の行動のなんか合理性というか、納得できる理由みたいなのは全然探さなくていいと思う。うん。意味わからんなでいいですよ、別に。で、もっと言うと、そんなね、相手のこと考えんといてほしい。日常生活で。ただでさえ手紙もらって嫌な思いしてんのに、毎日毎日手紙ももらってないのに、手紙もらってない時間帯も、うわ、なんかもうあの人、どういう気持ちやったんやろとか、誰なんやろとかね。いつからそんなこと思われてたんやろとか、また来たらどうしようとか言って、もう来る日も来る日もその嫌がらせとか、その誰か正体不明のその犯人のことばっかり考えたらしんどいじゃないですか。しんどいよ。だって毎日そうやって不安な気持ちになってたら。うん、だから、忘れてほしい。できるだけ。いや、忘れるの無理やねんってあるかもしれん。その実際ね、怖い手紙もらってそんな忘れられませんよって、それはその通りやと思うんですけど、その忘れる時間、その人のこと、その手紙のことを考えない時間を1分1秒でも毎日の中で増やしてほしいなって思います。ちょっとでも忘れて楽しめる時間、あるいはなんか、まあ没頭したり、熱中したり、まあ泣いたり笑ったり悲しんだり、怒ったり、まあ何でもいいですけど、その手紙のこと以外を考えて、逆に言うと手紙のことを忘れて過ごす時間をもっと増やしてほしいなと思いますね。だからそんなね、手紙送った人がどんな気持ちあったんかとか、そんな考えなくていいですよ。それはもうどうでもいい。匿名さんの悪いところは一切ないんで、悪いのはこんな意味わからん手紙を送ってくる人なんで、いくら匿名さんがその人にもしかしたらひどいことしてしまったかもしれんけど、それはそれで、手紙は手紙なんで、別にね、ここ関係ないんですよ。ね、自分が反省することなんて別にないんですよ。うん。だから、もう手紙を送ってきてる人のことなんて考えずにできるだけ、過ごしてほしいな。で、そういう時間が少しでも増えると、やっぱり楽になる、楽に過ごせる時間も、まあ、反比例してっていうか、比例してっていうか、増えてくるんで、 そういう過ごし方を心がけてほしいかなとは思いましたね。できるだけこの手紙のことは考えない。そんな時間を増やしてほしい。うん。まあそもそもね、ちょっと手紙っていうのもどうかと思いますけどね。なんかね、文句あるんやったらもう直接言ってこいよっていう話で、なんなん手紙で匿名って、めちゃくちゃ弱いじゃないですか、それ。卑怯ですよね。まあだからね、そんな人のこと考えなくていいですよ、本当に。まあだから一人で抱え込まない。こうやって不安なことあったらレターを送ったり、家族に相談したり、友達に愚痴ったりして、自分一人で抱え込まない、吐き出すっていうこと。で、警察とかね、会社協力して、その、まあ、できるだけ解決したいですよね。うん、解決を目指すっていうのはもちろんのこと、相手がなんでこんな手紙送ってきたんやとか、私なんかしたんかなとか、そんなんはもう全然関係ない。悪いのはそんな手紙をね、送ってくる人なんで、そんなね、悪い人のことなんて考えなくて OK。むしろできるだけその人のことは忘れて、日々の生活で楽しい時間、忘れて過ごせる時間をもっと増やしてほしいなって思います。はい。まあちょっとね、不安はね、もちろん不安やと思うんですけど、解決ね、することを祈っております。はい、また何かあったらね、いつでも相談してください。ありがとうございました。では続いてです。甘酒レモンさん。ラジオネーム甘酒レモンさんです。渡辺夫婦さん、こんにちは。こんにちは。先日は夫婦間でルールを決めたことについてのレターを読んでくださり、ありがとうございました。過去放送で紹介されていたインサイドヘッドを見ました。これ映画でして、ディズニーピクサーかな？の映画ですね。以前紹介したんですよ。インサイドヘッドっていう映画。視点の面白さに一度目は興奮状態で終わり、今日二度目を見ていました。はじめは悲しみのような後ろ向きの感情も生きるのには必要なんだなぁ程度に捉えていたのですが、5つの感情たちが何度もライリーを幸せにしたいと口にするのを見て、私の体と心はこんなに私のことを大事に大事に思って過ごしてくれているんだなぁと思い、感謝で涙が止まりませんでした。これちょっと後で説明しますね。映画の中のいろんなシーンでたくさんの気づきがあり、とても優しい気持ちになりました。教えてくださりありがとうございました。これからもお二人と皆さんと一緒に自分の幸せの形を探しながら過ごしていきます。ということで、感想ありがとうございます。甘酒レモンさん。まあ、感想ありがとうございました。別に僕が制作した映画では一切ないんですけど、紹介ね、して、こうやって見てくれてありがとうございます。このインサイドヘッドって見たことありますか？ディズニーピクサー映画で。これ面白いですよ。面白いですよっていうか、もうディズニーピクサーに外れてあんまないんですけど、そのトイストーリーに始まりね。まあ、大体面白い映画なんですけど、インサイドヘッドっていうのもなかなか面白いです。で、なんでこうやって紹介したかっていうと、この、渡辺夫婦の二人ごとチャンネルの、この、いつも言ってること、コンセプトとか雰囲気に、映画のテーマも結構マッチしてて、そういう意味でも面白いなと思って紹介したんですよ。で、どういう映画かっていうと、インサイドヘッドなんで、ヘッド、頭のインサイドの話なんですよ。中。で、頭の中どうなってんのって話で、こう、人間がね、登場人物で出てくるんですけど、人間の頭の中がどうなってんのかっていう話で、これね、なんか世界観面白くて、人間の頭の中がコックピットみたいになってて、感情、いろんな感情、何の感情あったかちょっと忘れたんですけど、喜びの感情、悲しみの感情、臆病の感情、怒りの感情、なんとかの感情とかやったかな。なんか、5つの感情の魂が、それぞれ、こう議論したりしながら人間を操作してるんですよ。だから人間が腹立つなって思った時は怒りの感情の魂がそのハンドル握ってこう人間をこうグイーンって操作してたりするし、喜びの感情が溢れてる時は喜びの感情が操作してウェーンってこう人間をこう操ってるっていうんかな。だから頭の中にそういうこうパイロットが、感情のパイロットがいて、 で、そのパイロットが人間を操縦してるみたいな、なんかそういう設定なんですよね、世界観。ちょっと僕もうろ覚えなんで、厳密には間違ってるかもしれないけど、知れないですけど、そういうイメージです。で、何が面白いかっていうと、その、感情の5つの感情かな？感情自体は人間全員一緒なんですよ。なんか人によって喜びしかないとか、悲しみしか頭の中いないっていうことはなくて、5つ全員いるんですね。全員、どんな人でも。で、5つ全員いるんですけど、人間って性格あるじゃないですか、それぞれ。まあ怒りっぽい人もいれば、いつも笑ってる人もいるし、なんかこう、妬んでる、誰かを妬んでるみたいな性格の人もいるし、臆病な人もいるし、まあ怒りっぽいと思ったら泣き虫みたいな人もいたり、なんかまあいろいろじゃないですか。10人いたら10人性格違うじゃないですか。で、その性格の違いはどういうとこから出るんかっていうと、その感情の操作の仕方っていうんかな。だから、とある怒りっぽい人は、その5つの感情が頭の中にいるんですけど、その怒りの感情が一番幅利かしてるみたいな。一番リーダーなんですよ、5つの中で。怒りが。だから常に怒りの人がハンドル持って操作しようとするんで、どんな状況でも、なんかもう怒り主導で操作しちゃうみたいな。だから人間の行動としてはなんか常に怒りっぽい感じで表現されたり、こうメソメソシクシク、こう悲しいとね、ネガティブな感情の人は常にネガティブな感情がハンドル握って操作しようとしてる。5つの中で一番こう力が強いっていうのかな、5つの感情の中で。まあそういうこうバランスが人それぞれ違うから、いろんな感情、同じ場面でも同じ感情にならなくて、人によって性格が違うみたいな風になってるんですけど、まああんまり言うとネタバレになるかもしれないんで、ほどほどにしたいんですけど、結局、その、なんていうかな、怒りの感情とか悲しみの感情ってちょっとなんかネガティブっぽいじゃないですか。喜びとか、なんか幸せの感情ってポジティブで、あ、いいなーって。そら、喜びたいし、笑いたいし、ね。常にそうありたいなーって思うかもしんないですけど、で、逆に言うと、ネガティブな怒りとか妬みとか、悲しみの感情ってあんまり感じたくないなって思うかもしんないですけど、そういう感情も実は人間にとってすごい大事で、で、そういう感情も、その、操縦してる人のために、いろいろ頑張って行動してるんですよね、その魂たちが。だから怒りの感情の魂も、そのなんで怒ってるかっていうと、その操縦してる本人を守るために、本人のために怒りを出してるんですよ。わかります？悲しみの感情も本人のために、本人のためを思って悲しみの感情を出してハンドルコントロールしてやってるんですよね。っていうね、なんか深いんですよ、結構。なんか楽しいね、幸せだね、楽しい、そのポジティブな感情が正義で、ネガティブな感情はいらないようじゃなくて、全部実は必要で、全部本人のために、あの魂たちが頑張ってるんやっていう部分。いや、そこがね、すごい面白いなっていうか、深いなっていう。まあだから、この甘酒レモンさんのおっしゃってる通り、私の体と心はこんなに私のことを大事に大事に思って過ごしてくれてるんだなぁと思い、感謝で涙が止まりませんでした。まあまあ、そういうね、そういうメッセージ性もある。で、ディズニーピクサーから普通に映画としても面白い。まあ子供も楽しめるし、大人も楽しめるみたいな。で、大人もそういうちょっとこう深いテーマ、こう人生とはなんだみたいな、人間の感情とはなんだ、人間の気持ちとはなんだみたいな、あの部分に思いを馳せながら見ると、ちょっとあの深い部分も感じれて面白いかなっていうのは、うん、思いました。はい。っていう感じかな。まあインサイドヘッドね、ちょっと興味出たなっていう方はぜひ見てみてください。まあ結構面白い映画やと思います。はい。あ、20分ぐらいですね。 20分ぐらいにしたいと思ったら、ちょっとちょうど20分ぐらいで切りのいいところが来ましたんで、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ちょっとなんかインサイドヘッドの説明のところ、なんかもうちょっとなんかもうちょっと気の利いたというか、説明うまくできた気もするんですけど、ちょっとそこが心残りなんですけど、はい。まあよかったら見てください。百聞は一見にしかずなんで、多分見たらね、あ、こんなことを言いたかったやなっていうのが分かっていただけると思います。はい。では、今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネル、フォロー、チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。また、いいね、コメント、そしてレター、お待ちしております。放送の概要欄、説明欄のリンクから送っていただけますので、お気軽にどうぞお寄せください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。